主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてましたイエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。また、オンラインの方おはようございます。こんにちは、またこんばんは、感謝します。ですね、最初に私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。で、4月1日から16日までの分ですね、1万5400円をお捧げしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人の経済、教会の経済を豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。4月1日から16日までの1万5400円を感謝の手にお捧げいたします。これまた清めてくださり、あなたの御働きのために豊かに用いてくださり、この外部の働きを祝福してくださることをお願いいたします。また下げました私たち一人一人の手をあなたが祝福してくださることをありがとうございます。さらに2倍のものを与え、豊かな祝福を持ってこの経済を祝福してくださることをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、皆さんのお祈りを感謝いたします。昨日はですね、唐津市にある老人介護施設でコンサートを行うことになりました、できました。お祈りを感謝します。で、約1年ぶりだったんですけども、本当にこう歓迎してくださってですね、いました。綺麗な看板を作っていただいてですね、写真付きのですね、こう看板で歓迎してくださいました。で、いつもはちょっと人数は少なめだったんですけど、すごい神様働いてですね、祝福されたコンサートとなりました。でアンコールもあったりしてですね、行きました。で、担当者の方がですね、終わった後に、ぜひですね、その同じ系列で病院をしておられるとこ、病院をしておられるんですけど、そこの中の病棟の中のホスピスのこう、この部署があるそうなんですね。で、そのこう週末末期のですね、この方々のため の, そのホスピスで、このぜひその方々に聞かせたいから歌ってほしいということを言われまして、で今調整 していただくということになったので、またぜひですね、お見事したい。東唐津の方だと思うんですけども、病院でのコンサートということもですね、こう開かれてきていますので、お見事していただきたいと思います。で、そして今回はですね、初めて行かれた方がいたんですけども、N さんですけど、で今回すごい皆さんにも祈っていたんですけど、前の日から体調が悪くて、で、当日も病院に行かれたんですけど、感染症ではないんですけど、非常に気管支とかさまざまとか悪くてですね、でこれはちょっともう行けないなっていう状況だったんですけども、もう祈ってましたら、行くのがですね、密航じゃないかなと思ったんですけども、本人がですね、どういうふうにされるかちょっと分からなかったんですけど、本人が行きますっていうことを言われてですね、コンサートに来られました。で、コンサートの中ですごく用いられてですね、賛美が、なんか今までこう賛美大会とかいろんなところで見てきたんですけど、そういうところ全然違う、この何て言うんですか、迫力と臨在でですね、素晴らしい賛美の時でありました。で、本当にこう神様はこう示されることに関してですね、まあ、行きなさいっていうその促しだったんですけど、それを関して本当にこう信じた方だなっていうことをですね、思わされました。で、今回前回の笹口もそうなんですけど、こう今そのこう全員で行くってことはもちろんできなくて、いろんなこうパターンで今行かせていただいてるんですけど、それぞれのですね、ところで違うパターンでこうそれぞれの方々が用いられてですね、また新しいこう、働きっていうのが始まってるなっていうと思います。さらにですね、神様に期待していきたいと思います。また賛美の中で神様が直接触れて癒しとか奇跡とか救いの技をですねされ始めているので、さらに期待していきたいと思います。で、5月は太宰府の病院と、あと介護施設にまた今すでに決まってますけども、ぜひお祈りしていただきたいというふうに思います。それではですね、あと心ゴスペルがありましたけど、それは 東京の方でですね、新聞に載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、見越しも出てますけど、北朝鮮の、核ミサイルのことですね、あと羽鳥明牧師が昇天されたということですね、96歳ということで、ラジオで長くですね、伝道してこられた有名な方ですけれども、本当にこうある一つの時がですね、変わったんだなということを思いますけれども、妻の方もですね、前にいた教団の方だったんで、いろいろちょっと、手術の時もですね、輸血したりとかそういうことがあったんですけども、本当にですね、神様、今、天でですね、本当に、軽やかに歩いておられると思いますけども、働きに感謝したいと思います。あとですね、体験記の方ですけども、札幌の、スライド菅さんの白内障を癒されたという記事がありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それと、こっちも、いいですか、失礼します、福岡の、ね、J ゴスペルクラブカトリック系介護施設でコンサートっていうこの笹栗のコンサートが載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、あと月刊誌が出てますので、今月は福岡の西区の西ですけども、ぜひ読んでもらっていただきたいと思います。私、関東圏書かせていただいていて、あと、ジョイ・木村牧師ですね、大村教会の牧師が、神が語れば山を登るというですね、書いてくださっています。ぜひ見ていただきたいと思います。それと来週はですね、カズナイビキミコンサートがですね、この場所で1時から1時半ありますので、ぜひご覧ください。また、オンラインの方もですね、このオンラインもしてますので、この YouTube ではなくて、風の響きの方の、アドレスですけど、そちらに入っていただいたら見れますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、あとですね、群れの中で大変な方の牧師が今その心筋梗塞ですね、人吉教会の入院しておりますので、だいぶ良くなってきてこられたということで、リハビリも始まるそうみたいなので、あれなんですけど、まだ、心臓の方なので、しばらくお仕事とかそのできないという状況みたいなので、ぜひですね、回復のためにお祈りをしていきたいと思います。あとは教会のですね、方々、肝臓の方で入院している方とか、怪我をされている入院されている方がいますけど、その方々のためにそんな話をですね、していきたいというふうに思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙ですね、先週の続きになりますけども、ちょっと重なっているんですが、ローマ人の手紙の15章の13節から、お読みいたします。で、ここはですね、教会の一致ということとか、異邦人の方々を受け入れるとかですね、そういうことが書かれています。いわゆるこう弱い人を受け入れるとか、異邦人を受け入れるとか、そういったことを書かれているんですね。教会の一致ということを特に中心にこう書かれているところであります。神様は教会の一致をすごく求めておられ、それが御心であるということですね、まず覚えていただきたいと思います。いろんな方が来て、いろんな違いがあるんですけど、お互いを認めつつ、でも神様にあって一致していくということが重要であるということなんですね。で、先週は異邦人も神様の計画の中で、前世の人は救われて主を褒めたたえるようになることを神様の御心とされているということを、旧約聖書からですね、その時旧約聖書の時代からそれを神様が示していたことなんだということになりました。諸々の国民を主を褒めた主をたたえよ、すべての異邦人を主を褒めよって書かれていますけれども、そういった神様が最初から計画があったということなんですね。で、今私たちのコンサートの方に行ってますけども、賛美、神様を賛美するということはですね、特別な恵み、私たちに与えた特権であるということを覚えていきたいと思います。で、天国に行ったらつぶやきとかですね、批判とか、また落ち込みとか、なんかこう、そういうのはないんですね。で、天国に行ったら 主を褒めたたえる感謝と賛美しかないっていうことなんですね。ただ私たちはそっちの方の世界に行くので、で神様は私たちがこう主を褒めたたえるその中にいつもいることをですね、賛美の中にいることを、願っているんですね。ですから教会に一致が与えられるということ、教会の中でもですね、私こう共にこういがみ合ったりするんじゃなくて、主を褒めたたえることを主が願っておられるということですね、覚えていただきたいと思います。で賛美、イスラエルの賛美のうちに主は住まうと書かれていますけれども、神様は賛美の中に住まるので、さらに賛美をするということですね、どんな時も賛美するということをしていきたいと思います。そして私たちはその賛美隊として召したという言葉が与えられていますので、その特に私たちを通してこう賛美を感謝を通して奇跡が起こってくる、またそれを見て多くの方々がですね、主に触れられるということが起こってくるので、そのことをですね、覚えて意識していきたいと思います。その13節からまたお読みいたします。ローマ人の手紙の15章13節ですね。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和を持って満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。望みの神がっていうふうにですね言っています。希望は、私たちの希望は神様にあるんだっていうことなんですね。まあ、先日ですね、福岡では3億8千万のですね、まだ捕まっていないみたいですけど、強奪事件とですね、あとその空港で7億円不正にこう持ち出そうとしたっていうですね、韓国の方のなんかこの事件が起こって、約10億と8千万円のあったしたらですね、なるわけですけども、まあすごく大きな額ですけど、でも神様にとっては、その何億も変わりないので、1兆も変わらないので、あれなんですけども、やっぱりそのこうお金に人の心が行くっていうのは、もちろん強盗は良くないし罪ですけども、それはやっぱりこっちに私でこうお金にやっぱ希望を持ってくると思うんですね。でやっぱりお金があればこういうことができるだこう、楽して暮らせるとか、いろんなことがあってこう希望を持つんですけども、でも真の希望はその望みの神ってありますけど、神様にあるっていうことをですね、私たちを覚えていきたいと思います。私たちを愛して私たちの罪のために十字架にかかってくださって、そして3日目に、先週は復活祭でしたけれども、3日目によみがえってくださったイエス様ですね。そしてそのイエス様は私たちと共にいてくださり、異邦人も含めて全世界の人たちの救いを計画してくださった神様が、私たちを愛してくださっている神様が共にいるっていうことが、これが私たちにとって真の望みであるということをですね、永遠に変わらない望みであるということを覚えていきたいと思います。で、でもこれから教会にもたくさん経済与えられてきますので、中堅教会に与えられますって今ちょっと言っとってるんですけどですね、神様のためにですね、それを用いる際になっていくと思いますので、一緒に期待していきたいと思います。でその望みの神様が私たちに、この信仰による全ての喜びと平和を持って満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにということを言っています。で喜びと平和が与えられたり、その、望みにあふれさせてくださるというのはこう信仰によるということなんですね。ですから私たちは信仰によってそれが与えられてくるということをはっきりと覚えていきたいと思います。でただじゃあ私はこう信仰がないとかですね、こう信仰をこう振り絞ってですね、こう疑わないようにとかですね、そういうことではなくて、信仰は何かというと聞くことからですね、すみません、聞くことからとありますよね。でキリストについての言葉を聞くっていうことも重要なんですね。さっきマリナさん、マリナさんでしたっけ、マリナーズストーリーってですね、マリナさん、マリナさんです、マリナーズストーリーっていうという映像を見ましたけど、本当に信仰をつかめられますよね。本当に神様がいかに真実な方かっていうのをですね、私たちはこう見ますし、本当にこう神様の愛っていうのをこう感じるわけなんですけども、その一つ一つこう私たちはこう映像を見たり、御声新聞を読んだり、月刊誌を読んだり、こう 神様からの情報とですね、キリストについての言葉を聞くこと、見ることを通して信仰が与えられていくんですね。だから私はもう信仰がないなってですね、思うときに、それは情報を受けてないだけなので、読めばいいんですね。聖書を読んだり、聖書を中心に聖書を読んだり、こう証を読んだり、映像を見たりして、そういうときに私たちは信仰が強められていくんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。だから聞けばいい、読めばいい、見ればいいということをですね、覚えていただきたいと思います。でそれと同時に、その中で私たちは今度は信仰を用いるようになっていくということなんですね。秋元牧師は先週お話ししましたけど、秋元牧師はジョージ・ミューラーの本を通して祈りがですね、聞かれないと思ってたんですけど、祈りってこんなに聞かれるものなんだっていうことをこう目が覚めた、衝撃的だったそうなんですね。でもその相変わらず秋元牧師の生活っていうのは祈りが応えられるということはなかったそうなんですね。でもある時からキャンプでこう20分祈るようになって、それからまた1時間祈るようになって、祈ることが始まったんですね。そうしましたら、こうどんどんどんどんどんどん祈りが応えられるっていうことがですね、始まっていったわけなんです。だからその祈りが聞かれるっていうことをですね、こうジョージ・ミラーの本で知ったんですけど、その信仰が与えられてきたんですけど、実際に用いていった時にそれが始まってきた体験して、皆さんもそうだと思うんですけど、実際にこうその信仰を用いることを通して今度は体験になっていくわけですね。でだから私たちはその、信仰によってここでは喜びと平和、また望みにあふれさせてくださるって、これは信仰によって与えられてくるものなんですけども、まず聞くことと、そして用いるということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。で私たちが例えば自分の問題に関しても、神様が解決してくださるという望みを持っているのかどうかとかですね、ビジョンに関しても神様がこれを成してくださるという望みを持っているかどうかっていうのはすごく大きいんですね。私たちが信仰による望みを持っているかどうかは、これからの愛と直結しています。今私たちはその例えばもう今どうしようもない状況とかですね、もう四方八方塞がっているとか、そういう状況であったとしても、その、神様の言葉が与えられているのか、そして神様の望みが、信仰による望みがあるのかどうかによって、それがポイントなんですね。そこが今どうかっていうよりも、それがポイントであるということを覚えていきたいと思います。日本のですね、労働組合の元を作った人でですね、川田英子さんっていうんですね、クリスチャンの方なんですけども、で女性のそのいろんな、問題の解決ですね、女性の運動もしておられたんですけども、そのリベラルというか社会的な運動を多くされた方なんですけども、牧師さんなんですけども、その方はですね、確か神戸の方だったと思うんですけど、最初こう転倒している時にこう貧民窟に行ってですね、一番貧しいところに行って転校を始めたんですね。張牧師もそうだったみたいですけど、でその時にその貧民窟の汚いトイレの中で、その世界に生かしてくださいって祈ってたそうなんですね。で奥さんが呆れてしまって、何祈ってるんだろうってですね、この汚い臭いですね、この貧民窟のトイレの中で世界に生かしてください、日々の生活もままならない状況なのに、何を祈ってるんだと思ったそうですけど、でも香川豊子さんって世界に行くようになったんですね。そして世界中でそういう働きをするようになって、で今の労働組合の基礎をですね、築いた。今ちょっと労働組合はちょっとそのいわゆるクリスチャンの考え方とちょっと違う方に行ってますけども、でも元となったですね、労働者を守るというのは、そういったなったポイントの方ですけども、でもその今ビジョンが与えられていて、その、神様にある望み希望を持っていたということなんですね。で皆さん、私たちもそのどのような希望を神様に持っているのかということをですね、点々して神様からの希望にしっかり握ってですね、歩いていきたいと思います。そしてですね、続きを見しますけども、14節から見します。私の兄弟たち、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。ただ私はところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。 あのですね、このローマの教会っていうのはパウロが開拓した教会、パウロが建てた教会、パウロがその働いて作られた教会ではないんですね。知らない人、関係ない人が、ローマの方に行って、そのクリスチャンが伝道してできた教会であるわけですね。ですから、ローマのことは知らないんです。 でもこれだけ教会の一のことをたくさん書いてるから、いろんな問題があったんだと思うんですね。でもここでパウロは全ての知恵に満たされ、互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信していますっていうんですね、言っています。あなた方はそれができる人たちですよって言ってるんですね。人っていうのは時こう、何て言うんですか、こうどうしてもこう否定的な面を見ると思うんですね。こうあれができてないとか、これができてないとか、ここが足りないとか、あそこが足りないとか、客観的に見ることは大事なんですけども、でもそういう目で自分を見たり、他を見たり、他の人を見たりすることが多いと思うんですけども、でも一つ大事なことは、神様がどう見ておられるか、その人をどう見ておられるのか、自分をどう見ておられるのかっていうことなんですね。でパウロは信仰の目でこのローマの教会を見ていたんです。だからあなた方はそうなることができる、教会が一致することができる、そういう それができる方です、方々ですっていうことをですね、言ってるんですね。ですね、それはすごく重要だなと思います。ファブル、ね、昆虫記のそのファブルは、お母さんが、ファブルがすごい問題児で、学校でも全然その適応ができなくてですね、その問題児だったそうですけど、でもお母さんいつも言ってたそうですね、世界があなたを待ってるって。みんなにはですね、問題児で学校ではですね、全然受け入れられなかったような人、ファブルを、お母さんはいつも世界があなたを待ってるって言い続けたんですね。でも本当にそうなっていったんですけど、私たちは信仰の目で、確かにこうファブルはここでローマの方々を見ているように、信仰の目で自分に関しても他の人に関してもですね、見ていきたいと思います。で16節からお伝えします。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって最初の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。でパウロはご自分の使命のことをここで言ってるんですけども、異邦人のためにキリストの使い人となるために神からの恵みをいただいているからですっていうふうに言っています。異邦人の人として召されている、自分の召しのことをですね、使命のことをここで言ってるわけなんですけども、そしてその異邦人がこうイエス様を信じて救われるように、救いのためにこう自分はですね、その最初の役を果たしていると言っています。で祭司っていうのはですね、こう神様がおられて、そしてこう人がいて、その間に立ってですね、取り持つといいますか、例えば旧約だったら生贄を捧げ、罪のための生贄を捧げてですね、罪の贖いをしたりとかするわけですね。でパウロは異邦人に対してその祭司の役を果たしているということを言っています。ですから皆さん、私たちもですね、誰かに福音を語るときに、私たちはその人に対して祭司の働きをしているということをですね、覚えていただきたいと思います。でルターは万人祭司ということを言われましたけども、私たちは、神様は私たちを通してですね、たくさんの方々がイエス様の福音を知るということがですね、神様の御心である、願いであるということを覚えていきたいと思います。で一番の祭司は、偉大な祭司はイエス・キリスト、イエス様ですね。神と人との祭司、ご自分が祭司、ご自分が生贄になってくださったんですけども、そのイエス様ですけども、私たちはそのいろんな会社で、地域で、家庭で、このその人たちに対して私たちは祭司であるということをですね、覚えていきたいと思います。そして主がそれをですね、こう喜ばれるんですね。でそのことに対して誇りを持っているということをですね、パウロは言っています。私は18節、私はキリストの異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。 キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回っているイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。で、自分はそのキリストが異邦人の人たちをこう従順に、異邦人の人たちが信仰を受け取るために自分を通して成してくださったこと以外話すつもりありませんということを言ったんですね。そしてそれは印と不思議を成す力によって、また御霊の力によってそれを成し遂げてくださいましたと言っています。で、イルリコに、エルサレムから始まったイルリコですね。イルリコってここに書いてあるんですけど、下の方にですね、チェシバイオグラフ、バルカン半島の西部でアドリア海に面した地方、今日のクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴミナのあたりですね。ですからエルサレムから始まった、そこまでパウロは宣教を印と不思議をなす力、また御霊の力によって成し遂げてくださいましたと言っています。で、確かにパウロとしてたくさんの癒しや奇跡が起こり、余裕な働きや示しを通して働きが進んでいったわけですね。で、私たちですね、イエス様を信じて、そして聖霊のバプテスマを受けている人は誰でもこう賜物を用いることができます。また聖霊のバプテスマを受けていない人はぜひですね、受けていただきたいと思います。誰でも与えられるからですね。そしてその方々は癒しや奇跡ですね、それぞれの賜物が与えられているんですが、それを用いるということを通して多くの方々が主に出会っていく、触れていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから皆さんですね、病気の方がいたらどんどん大体手を置いてですね、祈っていっていただきたいと思います。まあ、家族の人はですね、あんたが祈って治るわけないじゃないとか言われるかもしれませんけども、ぜひですね、関係なくどんどん祈っていっていただきたいというか、働くのは私たちじゃなくて神さんだからですね。で、最近なんか面白いことが起こってるんですけど、その愛犬家の方がですね、来てですね、犬祈ってくださいって来るんですね。で、秋元牧師は犬かとか思ってですね、人ならわかりますよ、人なら一緒に喜んでこう祈るんですけど、犬かとかね、そんな感じだったそうですけど、でもまあ、はいはいって言ってこう、まあ、体から祈って分かれてですね、それで、まあ、他の人もこう祈ったそうなんですけど、そしたらその犬治っちゃってですね、元気になっちゃって、で、なんかこのその手術に使おうと思ってた40万円をもう教会に献金してこられたそうなんですね。そして、その男性の方なんですけども、もう本当にこう、そのいわゆる、まあ、社会の大臣で働いていてですね、そして、まあ、あまりこう何て言うんですか、こう福音を聞くっていう感じのですね、感じじゃない聞き方だそうなんですけど、その愛犬の癒しを通して救われちゃったんですね。何が用いられるかわからないですよね。だから皆さんですね、このカブトムシが治るように祈ってとかですね、そういうなんかそういう祈りでもですね、ぜひですね、答えてですね、祈っていただきたいと思うんですね。神様は印と不思議をなす力によって、この人々を救おうとしているんですね。で、あらゆることを通してこの神様はそのあらゆる癒しや奇跡やあらゆる賜物を通してですね、この技をなされるということをですね、覚えていきたいと思います。私たちとの施策を超えてますよね。で、犬祈ってどうするのみたいな、まあ、犬はうちも猫もうちも病気なので早く治ってほしいと思って祈ってますけど、でも確かにそうなんですけど、やっぱり人間が中心じゃないですか。でもなんか神様の計画ってもっと大きくて、犬が癒されたら救われちゃう人がいるんだから、それはですね、本当にこう私たちはもっと心をニュートラルにしてですね、賜物を用いていきたいと思うんですね。そしてこうパウロはそのようにして、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナの地方まで福音を述べ伝えたということをですね、言っています。そして20節、このように私は他人の土台に上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。で、パウロはですね、他人の土台の上に立てないようにって言っています。で、パウロは特にこう導かれたのは開拓だったんですね。こういろんなタイプの人がいますけども、開拓に召されている人ですね。なんかこう人の行かないところへ行ってこうどんどん伝道するっていう重荷がですね、与えられている人とかですね、いろんなタイプの人がいます。 でパウロは世界宣教 と、この改革伝道、こう人がまだ行ってないところにどんどん行って福音を伝えるっていうことが使命でありビジョンだったんですね。でこの15章のその後にはイスパニアに行くっていうことも言っています。でもう働くべきところがなくなったからっていうふうに言っています。イスパニアってスペインなんですね。だから当時 の、 あの西の果て、世界の西の果てになるんですね。だからこうその当時飛行機もなく電車もなく車もないのに、本当にですね、私たち今だったらスペイン行くって言ったら、あ、じゃあ飛行機で行けるなと思いますし、じゃあスペインに選挙があるって言ったら行きたいなとか思うと思うんですけど、でも当時ですね、本当にこう地の果てですね、本当にこう、私たちと全く今感覚が違う中で、でもはっきりとそこまで行くっていうですね、ビジョンを持ってパウロはですね与えられて歩んでいきました。この私たち一人一人ですね、働き、もちろんパロと同じ人生を歩むわけじゃなくてですね、一人一人こう違うんですけれども、でもパウロが信じて、パウロが導かれて、パウロが目標を与えた神様は同じ神様なんですね。ですから私たちはその御心の人生を、こう歩むときに、素晴らしい神様のビジョン、栄光に満ちたものとなっていくということをですね、覚えていきたいと思います。最近秋元牧師さんと時々言われるんですが、映画館に行くとですね、おじいちゃんおばあちゃんがいて、こう仲良くですね映画を見ていて、あ、この微笑ましくですね、それで、あ、この年を取って、こう悠々自適でこういう生活をしてるんだなと思ってですね、こう見ていたら、よく見たら自分と年は変わらないとで自分の意識がですね、それ全然違うっていうことなんですね。でなんか公園に行って、そのなんか子供にですね、おじいちゃんとか声かけると、こうなんかこう殴ってやろうかと思うんで言ってましたけど、意識が違う。今は自分は大学卒業してですね、これから社会に出るぞみたいな、そういう意識だと思うんですね。でなぜかというと、今までいろんな恵みをここまで与えられて、主の時間与えられてきましたけど、神様がくださったビジョンがまだ成就していないっていうことなんですね。自分に語られたビジョンですね、教会に語られたビジョンが、だからこれからだっていう意識がですねあるんですね。 でそしてそれはその永遠に向かっていくビジョンでもあるんですね。で私たち一人一人もそのビジョンが与えられています。そしてその神様が一人一人の方向を導いておられるんですね。で自分のことが自分のことをですね、こう自分のことを中心に考えてはいけないということではないんですね。でもその、私たちの中心がこう神様のことであるときに、私たちがいる職場や学校や家事生活の中においても、そこの中に起こってくる問題に対しても対応は変わってくるんですね。私たちがその神様のために生きているのか、自分のために歩んでいるのかということによって全くこう変わってくるわけなんです。で私たちはっきりとその私たち一人一人持っている神様の計画にですね、従っていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天父様、素晴らしい計画を持って私たち一人一人導いてくださっていることをありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。本来の方々に触れてくださり、また祈っている方々に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名で、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ。僕頭痛がですね、今ちょっとある方がいます。イエスキリストの名で、その方々の頭痛を、その方々の力です、またこの感謝をするように導かれている方もおられます。その感謝を通してこの神の技が始まってくるとおっしゃおせられます。信仰を用いていきなさいとおっしゃおせられます。ちょっと口がですね、なんかこう口内なのか、口が乾くのか、口の病気のためにします。イエスキリストの名で、その方のこの口の病、イエスキリストの名によって正常な状態に戻れ、感謝します。今私たち一人一人主が触れてくださり、内臓に触れ、体に触れてくださったことをありがとうございます。取り出している方々にも主が今触れてくださったことを感謝いたします。 また主の時は完全であるのを見ると称せられます。癒しにおいても、また祈りの方においても、神の解決が主の時に必ず完全に行われるのを見ると称せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今見舞い一度私たち一度とともに常しえまでありますように。お座りください。感謝します。遅くなりました。